第8巻 OK。 はーい、日曜夜8時は第8巻 OK、 思いを形に想像を楽しもうの時間です。違うことは当たり前、考え方、価値観、表現違うからこそ自分を感じられる。目の前の人と丁寧に伝え合うことでお互いの存在、自分と相手の命を感じる。今日もありがとう。さあ、満たし満たされ、感じてアクション。本日は世田谷区にあります表現教室 8D 子ども教室より、なんと久しぶりのソロでございます、しめじゅんがお届けいたします。第8巻 OK、 どうぞ最後までお楽しみください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。この瞬間を大切に、第8巻 OK。 はーい、こんばんは。今日もですね、時空の旅を楽しんでる感じですね。音楽がね、コロコロ変わっておりますが、どの曲も好きなんです。そして、始まる前にね、そろそろオープニング曲慣れましたなんてね、バシコさんとお話ししてたんですけど、慣れたような、慣れないような、でも好きだからこのまま行きます、みたいな。はい、そんなスタートでお届けさせていただいてます。皆さん3月ですね。早いですね。年度末が近づいてきて、どうですか？一年の目標だったり、その年度のね、いろんな思いが、こう、結ばれていく月でしょうか。あんまりね、私、年間行事とか、そういった、こう、計画とかは、ご縁の薄いタイプなんですけど、というか、あまり意識できないタイプなんですけど、さすがにこうね、なんか、チームでやるときとかね、やっぱりそれなりに、こう、目標があったりとか、時空の中にこう、ね、いろんな、この時期にはこれをしようねっていうのがあるので、まあ、8D としても、にじやかとしても、しめじゅん単体としても、ああ、3月はこんな月にしたいな、なんていうのを、ゆるーく思ってます。どんな月だと思います？そして2026年に掲げた思いとともになんですけど、なんかやっぱり去年は環境が結構こう変えた フリースクール始めたっていうのがやっぱり大きくって、ずっと気になってた分野だったし、始められたことすごく幸せに思っているし、そこで出会う人たちとなんか価値観だったり思いっていうところは、すごくなんかこう、共振、心がこう、つながって、共感、するなっていう方とたくさん出会っているんですけど、やっぱりその、にじんアカデミーという大きなね、チームとやる部分に関しては、まだまだ私も慣れない部分とか、私は本当にそうしたいんだろうか、とか、リアル校が全国で30校少しあるんですけど、その中の、プチリーダーみたいなのをね、なんか、流れ的にそのポジションになったんですけど、でも、私の中でこう、トップダウンとか、こう、そういったこう、なんだろうな、言われたことを入ってするっていうような素材はあまりなくて、もちろん、それだけじゃないんですけどね。今、自分が置かれている環境は選択もできるんだけれども、だけど改めて、こう、これをしてほしいとか、こういうふうに持っていきたいっていうのを周りから言われたときに、じゃあ自分はそれにどう答えるだろうって。今までの自分だったらやっぱりできるだけ リクエストをされたことに答えたかったし、答えるからこそ自分の価値とか自分の存在を感じていたっていうところが多分あったんですけど、ちょっともうしんどいかなって思うことも出てきたんですよね。だからやっぱり自分の感覚とか自分の思いとか、残っているエネルギーとか湧き上がってくるエネルギーもそうですけど、それを知っているのはやっぱりみんな自分。で、周りの人たちは、もちろんこう、考えたりね、感じたりしながら伝えてくれてるとは思うんだけれども、本当に自分の声を聞ける、体、心の自分の声を聞けるのは自分だと思うので、なんかそこにきちんとこう、フォーカスして、味わって、正直に選んでいく。で、選ぶときには、なんかこう、そこも丁寧に選んで伝える。そういうことを今学ばせてもらってるのかなーって感じてます。どうですか？皆さん、いろんな方とお仕事すると。ね、なんか、楽しいことも2倍になったり、考えることも2倍になったり、まあ時にね、悩みも増える。だけど、自分を知る機会っていうのはおそらく、もう2倍どころじゃなく、たくさん自分を知ることができるのはやっぱり人と関わるからなのかなって思いますね。はい、そんなしめじゅんですが、昨日のお話をちょっとしたいんですけど、八里の子供教室からちょっと一時帰宅する途中に、私は自転車だったんですけど、その道端の電信柱と歩道の間ぐらいでちょっと斜めになったところで、おじいちゃんがうずくまってらっしゃったんです。で、最初もう本当に動いてなかったので、一瞬気づかなかったんですけど、ちょっと10メートルぐらいで、いや、なんか今人がいた気がすると思って戻ってきて、で、そしたらやっぱりうずくまってらっしゃって、ここ数年なかったんですけど、一時私毎年、遭遇するっていうことが3年ぐらい続いた時期があって、その時はなんか転倒が多かったんですけど、今回はなんか違ったので、本当にばったり倒れていたらね、ああって思うんですけど、うずくまって休憩されてるのか、いや、違うな、みたいな感じ。で、ね、おせっかいおばちゃん万歳なので、声をかけてみたんですよ。あ、どうされました？って、なんかお手伝いできることありますか？って。そしたらやっぱり立てなくて、って。で、右手に杖を握りしめて、一生懸命前にある、こう、なんだ、上りを立てる台があったんですけど、それを打ってこう、左手で押しながら、おじいちゃん立とうとしてるんですけど、やっぱり足が斜めになっていて、うまく立てない。で、痛いとこありますか？って伺ったら、ないっておっしゃるから、ああ、じゃあ、ただ私ね、介護とかしたことがないし、その人がどういうふうな動きができるかも、あと、ね、どういう動きがちょっと難しいかもわからないから、これはもう丁寧に対話だ、じゃないけれども、で、どちら側にこう、立ち上がるのが楽ですか？みたいな。今ちょっと前のめりになってるから、そのまま前に行くのがいいのか、でも一回体勢を立て直した方がいいのか、で、私もわかんなくて。で、今私右半身がすごい痺れが来たり痛くって、症状を調べると、四十五十肩的なね。なんですけど、ここは梶場のバカ力を出したいっていう、私の体への挑戦でもあって。で、じゃあちょっと一緒に、息合わせて、せーの、みたいな感じでやってみた。で、最初はこう、前にこうなんかの番組でこう、立ち上がるときに、ちょっと、中心を前にしてもらって、ヒューっていくとこ、その人も立ち上がりやすかったりしますよっていうのを聞いた気がする、見た気がすると思ってやってみたんですけど、その時の道路のシャドウとか、斜めになってる感じとかで、やっぱちょっとそれ難しくって、どうしましょうおじいちゃんって言って。で、ちょうど電信柱が後ろにあったんで、あ、じゃあちょっと後ろから行きましょうかって言って、私おじいちゃんの後ろに回って、で電信柱に私の背中をこう擦りつけるような、そしたら私も後ろで誰かもう一人ね、サポートしてもらってるような、安定感があったんです。だからそんなに、私身長150 さんだからおじいちゃんの方が大きいし、力もそんなにないんだけれども、なんとかいけるんじゃないかと思って、で、それで、せーのと。まあ、一回では無理だったんですよ。もう一回行きましょうとか言って。よいしょとか言って。あ、いい感じかも。ちょっと一回キープして、あ、右足ちょっとこう、動かせますとか言って、まあ、少しずつね、後ろで体重を逃がしながら、足を立ちやすい位置に戻すみたいな。すごくゆっくりの時間なんだけど、あ、人の体と呼吸と、なんかこんなに久しぶりに向き合わせていただいてるなっていう感覚が途中からあって、でも、もうなんか共同作業なわけですよ。なんとかこのミッションを二人でみたいな。で、最終的には、なんとかこう、4回目ぐらいかな、スーッと行って、で、全く力が入らないっていうわけではなかったので、ゆっくりゆっくり足の位置を移動させて、で、ああ、立てたって思ったんですけど、その、おじいちゃんが普段どれぐらい歩けるかとかも私もわからなくて、でもほとんどやっぱりこう、ずり足に近い状態だったんで、で、ここからどこかお出かけですかって伺ったら、いや、自宅に帰るだけっておっしゃるんで、あ、もしお近くなら、少し、一緒に行きましょうかって言って、あ、助かりますって、ここどこもこう手すりがなくてっておっしゃって、ああ、なるほどなと思って、うん。で、私自転車だったんで、最初は自転車とおじいちゃんの手を持って行こうかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱ難しくて。なので、ちょっとお待ちいただいて、自転車少し、置いて、一緒におじいちゃんと時を過ごすんですけど、ああ、ここは駐車違反のちょっと車がちょうどあったんで、自転車を買いだ、そこにちょっと手を添えて待っててもらって、で、その後一緒に行って。で、本当に、ゆっくり。だけれども、自分の足でしっかり歩かれている。で、私、母が大阪にいるんですけど、母も年々足が弱くって、なかなか歩くのがしんどいなっていう状態なんですけど、その昨日出会ったおじいちゃんも、本当にゆっくりなんですね。多分、自転車だと1分で行ける距離を、本当に、20分ぐらいかけてかな。うんうん。で、道路を横断するときも、私の感覚だと、そこは信号とかないところであれなんですけど、垂直に行った方が車がね来た時に早く、回避できるかなと思うんですけど、おじいちゃんもうとにかく自分の家まで最短コース行きたいから斜めに渡りたいっておっしゃって今日は私はおじいちゃんのサポートだからわかりましたって言って、そしたら途中で案の定1台車が入ってきちゃったんですけど、すいませんちょっとお待ちくださいみたいな感じで、でもその車の運転手さんも全然焦らずに状況を分かってくださって、待ってくださって、ああ優しい優しい社会だなと思いながら、うん、でね、この近くで教室やってるんですとか、でご自宅帰られたらどなたかいらっしゃいますかとか、あ、いるっておっしゃってたんで、あ、じゃああとは大丈夫かなと思いながら、うん、でまあ少し行って、で多分おじいちゃんも、あ、行けるなって思われたんでしょうね、うん、でここからは大丈夫っておっしゃったから、念のため本当に大丈夫ですって遠慮されてませんかって、私まだ時間あるんでって言ったら、いや大丈夫ですよって、ありがとうっていうことだったんで、じゃあお気をつけてってお別れしたんですけどね、いずれ私たちも行く道ですし、うん、で元気な時はよくいろんなとこ行ってましたっておっしゃっていたし、だからその本当すり足に近い状態でも杖を持ってお外に出られてるっていう、なんかその命の強さというか、心のなんかね、うん、たくましさ、なんて言うんだろうな、どんな状態になっても自分と向き合いながらやっぱり私たちは生きていくんだよなっていうのを改めてこうね、自分の流れる時間とは違う時間にこう招いていただき、感じさせていただいた、うん、そんな体験だったなって感謝してます。じゃあ続きは後半に。
自分の好きが見つかる第8巻を信じて。
はい、ということで後半カフェですねやっぱりいつ聞いてもねカフェな雰囲気になるんですけどね。皆さんはあったかい飲み物は何がお好きですか？コーヒー、カフェオレ、紅茶、まあ今目の前にはおそらくホットコーヒーと紅茶で、私はカフェオレなんですけどね。なんかこうカフェオレもお砂糖入れたい時と入れたくない時と、牛乳多めの時とそうじゃない時と、最近ちょっとおかしな話があって、8時子供教室の、お隣にセブンイレブンさんがあるんですけど、もうめちゃよくねお世話になってるセブンイレブンさんなんですけど、そこでほらカフェオレとか入れられるじゃないですか。で結構行ってたんです。でたまに牛乳が切れてるっていうことがあって、もう一回入れていただいたっていうこともあったんですけど、先日なんかカフェオレの入れ方変わったんだって思ったんですよ。機械ずっとボタン押してから見てるの好きで、でなんかこうあれ、そして量も少ないなってちょっと思って、でもなんか牛乳切れてますって量でもないし、なんか仕様が変わったのかなと思って、その日は終わったんですよ。でまた次行った時に同じようにやったら、いやなんかやっぱり入れ方変わってるなと思って、あもうなんかあれか、随時こうねやっぱり進化するんだろうなと思って、でも味もなんかちょっと違うんですよね。不思議だなと思ってたら、その日隣に中潤がいたんですけど、しめじゅんって言って、とか言って、アイスを飲みたいの、ホットを飲みたいのって言われて、って言って、ホットホットって言いながら、私はアイスのカフェオレのボタンを押してたっていうねああそりゃそうだみたいなこうほら機械としてはもうすでに氷の受け皿があって、そこにこう注いでるイメージで来てるのと、何もないところにホットを入れるぞっていう心持ちはね当然違うわけで、いやーそういうことってもう我ながらでも、もう大爆笑、もう中潤と大爆笑で帰ったんですけどあります？皆さんそんなうっかり、私結構しょっちゅうあるんですけどね。でもね、なんかね、なんか面白かった。そうだよね、だってほらわざとしないじゃないですか。ホットのカフェオレ飲みたいのでに、いやアイスだとどうなるんだろうみたいな感じでやりませんよね。ね、そうそう、せっかくだからお店の人のおすすめのね方法で、だからこれはなんかちょっと違ったことやってみるとめっちゃこう発見になるし、だからこそこの正解で提供してるんだっていう、なんかなんだろうな、一緒に発明したぐらいなんか気持ちがね面白い、嬉しいなってなったですけど、皆さんやっぱりね、ホットはホットのボタンがいいですよ。アイスは、アイスやったことないからやってみるか。いやでも溢れそうだな。いやあれってこうホットの時ってこうミルクがねふわふわふわって入るじゃないですか。でアイスの時は割と原液がガッて入るじゃないですか。逆だとやばかったかもですね。やめとこまあそんな話とか、あと皆さん今シールってめっちゃ流行ってるのご存知です？ああご存知。そう、中でもボンボンシールで、うちもその子供たちがね、8D の子供たちとかがめっちゃ持っていて、で私昔こうメモ帳の交換とかが好きだったりとか、なんでちょっと気持ちわかる、プリクラも交換よくしてたなとか思って、で今みんなどんなシール使ってるんだろうと思って、こうシール帳をねみんな分厚いのを見せてくれるんで、そしたらこう水が入ってるタイプとかキラキラが入ってたりとか、あとなんかムニムニ、吸盤ムニムニみたいな、で吸盤とお尻があるんですよね私が見た限りではプニプニするので、みんなこう感触が好きでいっぱい押してるとすごいホコリがついちゃって、でも大事みたいな、そこでなんか え、これってさーって言って、セロテープでホコリ取れんじゃないって言って、で、この間子供たちと一緒にやったら、めっちゃ綺麗に取れて、いいじゃんってなったんですけど、勢い余って、その吸盤ごと台紙から取るようになることもあって、あ、そこはちょっと気をつけなきゃいけないなと思ったんですけど、みんな諦めなくていいよ。あのプニプニ、綺麗になるから。うん。っていうのを、こう、その一緒にやったことは広げようって言って終わったんですけど、なんかいろいろシールって種類があって、で、流行りだから、どんなものかなと思って、私もちょっと何種類か集めてみたいなって思ったんだけれども、いやいやいやいや、流行りとかじゃなくって、本当に今この世の中にあるシールで、自分の好きなシールってあるのかなって、ちょっとそっちに興味のスイッチがいったんです。で、なんか私の中では、絵画的なものも好きだし、ミュシャの絵とかが結構好きで、アルフォトミュシャの絵とか、あとは、宇宙の絵とか、ラセルの絵とかも好きだから、なんかそういうのもあるのかなとか思ってちょっと調べてみたら、結構あるんですよ。うん。で、まあプルルンってしたのも可愛いんですけど、なんかそういう絵画的なものとか、アート的なシール、いや、可愛いじゃん、綺麗じゃん、と思って、ちょっと2シールぐらい、嘘だな、4つぐらい、ポチポチって、やっちゃって。で、子供たちに見せたら、意外とね、あ、これいいねって、ちゃんとだから交換も成立したり、あと大人のメンバーは、めっちゃこれ好きですとか言って、じゃあ一緒に携帯に貼るとか言って、私今、携帯のスマホに初めてね、カバーにシールを貼ったんですけど、あ、なんかいいわと思って。パソコンとかにね、いろいろみんな貼ったりするじゃないですか、ステッカーとか。ああいうのやったことなかったんですけど、あ、なんかやっぱりいいなって。うん。なので、ちょっと最近の趣味は、シール集めかもしれないな趣味増えました。いや、でもね、本物のボンボンはいつか手に入れたいなって、好きな柄がね、あったんで、思うんですけど、桜とかね、和のやつ。なかなかやっぱずっとソールアウトで、そしたらね、ボンボンマグネットっていうのがあるんですよ。マグネット、磁石とか、あと、髪飾りとか、ちょっと止めるみたいな感じのもあれば、ガシッて挟むみたいなのもあって、いや、意外にいろいろあるなと思って、で、私はその作り的なものが好きで、反射で綺麗に見えたりとか、中までなんかいろいろこう、細かく作られてるなって思ったから、シールは買えないけど、磁石買いたいと思って、で、この間、今ね、招き猫ブームなんで、招き猫と、あと桜と富士山の3つを買ったんです。正規のお店でね。したら先日届いて、いやーめちゃいいじゃんってめっちゃやっぱり綺麗だし、すごい、あー、なんか心が久々にね、なんかときめいて、うん、でもったいなくて封開けられないでまだ使ってないんですけど、だからやっぱりいいものはいいなっていうのをね、再確認したとともに、よともにね、これはやっぱり私はこれはやだなって思うのが、500円ぐらいのシールがやっぱり2000、3000円で売買されてるじゃないですか、希少だから。いやー、わかりますよ、いろんな世界があるのは。いろんな世界にね、なんか正解とかね、正義とかあると思うんですけど、その世界はそれで回ってるかもしれないけど、私は嫌だって思いましたね。バシコさんもめっちゃ首振ってくれて、子供たちね、もう500円で買わせてあげてよって思うし、でもなんかレビューとかで孫へのプレゼントが見つかってありがたいですってか書いてあるのを見ると、あー、なんかもう何とも言えないなーって、ねえ、どうすればいいんでしょうってちょっと思いました。 プレミアム的なものなのか何なのか、うん、まあでもね、私は正規のルートでタイミングがあった時に買えるものがいいなって、うん、磁石を見て味わっています。はい、そんなお話でした。
ごきげん、
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 第8巻
OK。
はい、ということで今日もあっという間にエンディング。皆さん起きてます？大丈夫でした？大丈夫でした？はい、結構久々のね、一人語りだったと思うんですけれども、最後までお聞きくださりありがとうございました。ということで、いや本当にね、もう新年度が間際ですけれどもね、皆さんのなんか大事なものをちゃんと大事にね、また次なる門出ですかね、いろんな切り替えがあると思いますがね、転職される方、進学される方、新たに何か挑戦する方とかね、たくさんいらっしゃると思いますけど、なんかもうどんなね経験も私はスペシャルな体験だと思っているので、辛い日も悲しい時も悔しい日もね、いっぱいあると思うんだけれども、だけどこれは自分の人生のきっとエールだ、そして目の前の人は自分に何かを教えてくれる人、うん、そう思いながら、歩んでいきたいと思います。で、昨日ね、なんか会ってた人にね、久しぶりにこう、これしてますって言われた、なんか性格診断テスト多分ね、ご存知の方も多いと思うんですけど、無料でね、ネットでできたりするんですけれども、なんだっけこれ、16パーソナルほにゃららもうそれだけで多分知ってる人は知ってるってなると思うんですけどね、うん、性格分析で、建築家とか、論理学者とか、指揮官とか、討論者とか、提唱者とか、仲介者とか、主人公タイプとか、運動家タイプとか、ロジスティシャン、うんうん、擁護者とか、幹部とか、全部って言ったらすごい、あっという間にエンディングは落ちちゃいそうなんですけど。まあ16タイプに分けられるやつ。で、これ、数年前もね、8D で、なんか、これしてますって、言われてやって、で、私その時、忘れてたんですけど、運動家だったんですね。で、情熱的で想像力が溢れて社交的な自由人、些細なことで幸せを感じられるタイプっていう風に書いてあって。で、昨日出会った人は、もともとはアーティストタイプじゃなくて、嘘、エンターテイメントだエンターテイナーだったんだけど、なんか今の仕事を始めて今やってみると運動家になったんですって言ってて、へーって言って、面白いねって言って、で、私はじゃあその数年前から自分どうなんだろう、変わってんのかなと思って、久々にね昨日やってみたんですよ。どうなってたと思います？変わらずでしたあー、やっぱりきっと私はそうなんだよなって、いろんな些細なことでなんか幸せだなって思う気持ちはあるし、でも逆にね、些細なことで傷つくこともあるし、だけれどもこの、うん、アンテナは大事にしたい、そしてこう熱量、情熱だったり、こうしたいはしたいっていう思いとね、そして想像力、あとは自由であるっていうことをね、胸に抱いてこれからもやっていきたいなって思いました。私もあなたも OK、 第8巻 OK です。さあ皆さん、今日も明日もどうか元気でいてください。ありがとうございました。景色が見えてくるはず、だから前